時刻は11時になりました。ここからは続朝活、引き続き田口智子が生放送でお送りしてまいります。で、本日なんですけど、本当は何もないというか、普通の日ではあるんですけれども、実はまだらじっていうのが奇数月の第2水曜日この時間にねお送りするんですけれども、本来は来月のまだらじに出演していただく予定の山田智美さんに来ていただいております。山田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なぜ今日来ていただいたかというと、
はい、
イベントがまだかいでこう PR したイベントが今週末にあるからですね。
はい
はい、というわけで何というイベントなのか、まずはイベント名から教えてください。
はい、小樽サンフェス、8月17日の日曜日に、はい、小樽サンモール一番街でやるお祭りの PR をさせていただきに来ました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
これまだかいでも、はい、このサンフェスの話をしに登壇したってことですよね。はい、
そうですね。
はい、ではまずまだかいでどんな PR をしたのか、
はい、
前に出てね、まずはこう、うん、プレゼンするじゃないですか。はい、その内容を教えてください。
はい、まずサンフェスというイベントをやろうと思ったきっかけからお話しさせてもらいました。
はい、
このイベントの趣旨が、うん、誰一人寂しい思いをさせないお祭りっていうのがテーマになってます。う
ん
う
ん、はい、
これまあこれだけ聞いたらちょっと何のことか分かんないと思うんですけども、うん、私が3年前から自分でやってます、はい、ビーガングルテンフリーのお店の、うん、お客様がですね、うん、やっぱアレルギーを持つお客様、私のうちのケーキしか食べれないからっていうお客様が、うん、まあ、一定数いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その子たちがお祭りに行った時に、うん、食べるものがないという、
はい、出店してるの食べたくても屋台のもの食べたくても食べるものがないんだ、うん、
はい、はで、まあ、かき氷といちご飴、うんは食べれるみたいなんですけど、まあ、やっぱりポテトフライ一つにとってもなんか芋だけって思われがちですが、はい、まあ、小麦粉が入ってたり卵が入ってたりするので、そうですね、お祭りでは食べるものがないからお腹いっぱいにしてから行くとか、くじ引きだけしに行くとか、はい、まあ、高校生の多感な時のお話を聞いたら、まあ、おにぎりをコンビニで買って、うん、お友達がたこ焼きを食べてる横でおにぎりを食べるっていう、
寂しい、
そう、もうその話を聞いたらもう本当にもう涙が出てきて、
わかります、切なすぎますね。
そうなんですよ。でも私と娘も職場、うん、よくこの仕事しててアレルギーあるのって聞かれるんですけど、うんうんうん、食べ物のアレルギーは持ってなくて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、なのでお祭りではもうもちろんお腹いっぱい食べますし、うんうんうん、この仕事してるのに、うん、そんな子たちのことをお祭り行った時は全然考えてもいなかった。ただ単にお祭りを楽しんでお腹いっぱいになって帰るっていうのを当たり前に私たちはしてきたんですよね。
うん、そうですね。
でそのお話が聞くようになってから、うん、ハッとして、あ、うん、みんなが楽しめてるわけじゃなかったんだっていうこと、当たり前なんだろうけど、
でも気づきますよね。
そう、
言われなかったら気づかなかったですよね。
そうなんですよ、絶対にそう、うん、
はい、
でこんな仕事してるのに、あ、この子たちによりもちゃんと寄り添えてなかったな私と思って、
うん、
ちょっと今話してても涙が出そうなんですけど、
いや、はいはい、
まあ、それで去年ですね、うん、竜宮神社のお祭りで、はい、試験的にちょっとマルシェに参加させてもらって、うん、チョコバナナとか、うん、まあ、唐揚げとかもね結構卵使ってたり小麦使ってたりする、
うん、使いますよね、
はい、なのでそういうのを全部使わないものを試験的に販売したところ、うん、すごいネットで見てきましたっていう、そうアレルギーを持つ親御さんが見つけてくれて、うん、すごい竜宮祭りの端っこでやったんですけど、うん、駆けつけてくれて、
はい、
それでチョコバナナをですね娘さんが 初めて、うん、生まれて初めて祭りで食べる子のお父さんがすごい写真撮ってたんですよね、うんうん、でチョコバナナ食べるのって こっちからすれば普通なんですけど、はいはい、すごい写真いっぱい撮ってて、うん、あ、これすごい嬉しいんだなと思って。
いや、ちょっと本当涙出ますね。
そうなんですよ、うん、もう私それ見て正直泣いて、うん、あ、これはこの子たちを笑顔にするお祭りを私がやらねばあかんって、うん、去年の夏思いまして、う
ん、さすが山田さん。
いや
でも普通ほら思っても、うん、イベントやるの大変でしょ。
いい、はい、
ねえ、いやだからまず思って行動してるその第一歩、まだ終わってもいないけど、
そうですね、
始まってもいないけど、はい、でも素晴らしいと思います。
うそうですね、まあ、そのことをまだ会でも、うん、まあ、ちょっと時間制限あるんでキュッとして喋らせてもらって、はいはい、でこのお祭りをどう盛り、あの、たくさんの人に結局は来てほしくて、うん、アレルギーの持つ子たちだけ集まってほしいわけじゃなくて、
そうですね、
なんかアレルギーのある子って、うん、アレルギーのない子と同じものを食べるってのがやっぱ嬉しいんですよ、うん、自分だけ除去食、うん、なんかちょっと対応してくれるところはありがたいと思うけど、うん、やっぱ同じ別のものを食べることにね、やっぱちょっと寂しさとか、
うん、そうですよね、
劣等感とかが生まれるので、うん、一緒に誘って、うん、一緒に来てもらって、うん、アレルギーのない子とある子が一緒の空間で食べて笑ってるっていう姿を私は見たい、
うん、
ので一人でも多くの人にこのイベントを知ってもらえたらなと思って、うん、その一人でも多くの方に知ってもらうにはどうすればいいと思いますかっていうのが今回のブレストのテーマでした。はいはい、
どんな意見が出ましたか？
いや、たくさんいただいたんですけど、うん、まあ、外国の方とかも、うん、集客したらいいんじゃないかとか、はい
は
い、
外国の方も多いもんね、ビーガンとかね。
結局アレルギー対応してるってことはビーガンとかベジタリアンにも対応できるので、うん、はい、英語のメニューを作ったらどうだとか、うん、はい、まあ、それは実際取り入れさせてもらって実際英語で作ったんで、はい、SNS でやったり、あと当日ね、うん、その観光の人たちが歩くところでチラシ配って引き寄せたいなと思ってますね、
うんうん、ああ、そうなんだ、
はい、まあ、あとはテレビラジオに出まくるみたいなのが多かった、はいは
い、ですね。テレビとかはなんか出れたの？
いや、お願いします誰か、
ね、まだじゃあ出れてないんだ。
出れてないんですよ。
ちょっと誰かないの？新聞は？
新聞は同心さんに取材先週してもらったので、うんうん、当日までは出ると思います。
あ、そうなんだ、はい、SNS で動画とかも流してますよね、
はい、毎日100日前に、うん、あと100日みたいな動画流行ってるじゃないですか、 TikTok で、 で、うん、私も真似しようと思って、うん、100日動画を実はやってるんですよ。
毎日ってことね。じゃあ
毎日
すごいあともうじゃあのもうカウントダウン入ってますね。
入ってます、入ってます。199、98で、うん、あと5かな、うわ、あと4。
そうだよね、もうそのぐらいですよね。
そうですね。
いやー頑張った山田さん。
いやー、なんかその勢いとノリで始めてしまって、うん、想像絶する大変さを今感じてます。
結局運営イベントって、はい、運営側を一度でもやったことがある人は、うん、楽しいだけじゃない、いっぱいいろんな準備があるの分かってるから、うん、はい、大変なんだけど、でもまあ当日楽しかったらそれが全て吹き飛ぶっていう ね、
そうですね、
ちょっと出産と似てるところありますよ ね、
そうですね、
産んだら一瞬で終わるみたいなね、
忘れちゃうみたいな、そうそうそう、でまた
いっかみたいな、
ね、またいけるかない
けるかなって思っちゃうみたいなところありますけれども、はい、そっか、じゃあそんなまず PR をしていろんな意見をもらって、はい、で、はい、まあ、100日前から動画も上げたりとかしながら、うんうん、今度のまず日曜日、
うん、
行われるわけですけど、
はい、
普通にねこうチラシを見ると、 チョコバナナ、さっきのね、
はい、
チョコバナナ、クレープ、唐揚げ、お好み焼き、枝豆、棒きゅうり、タコライス、おにぎり、焼き鳥、焼きマシュマロなどなど、うんうん、これだけ見ると普通のお祭りのメニューですよね。
はい、そこを意識しました
ね。
はい、普通のお祭りにあるものを食べてもらいたくて。
え、これ例えばな、例えばクレープは何で作るの？
とクレープは私のお店がケーキ屋なので、うん、はい、うちで作ってる実際のクレープと同じあのレシピで、うんうん、米粉とタピオカ粉で、
うん、
普通は卵をつなぎで小麦粉で作るんですけど、うんうん、まあ、つなぎをタピオカのこうもちもちさでつないで、
うんうん、
あとお水と豆乳でこう伸ばして作るのと、
うん、
豆乳のホイップっていうのがあるので、豆乳のホイップと、あとチョコはメープルシロップとココアパウダーとココナッツオイルで自分で作って、うん、こうチョコバナナ作ります。あ、チョコバナナのクレープか。
クレープ作るんだ、はい、だから私たちが本当に考えるただのチョコレート、板チョコみたいのを使ったら当然ブブーだから。
そうですね、
チョコレートからすでにもう手作りというか、
はい、あとはその対応してるチョコレートも併用しながら、うん、
あ、
めちゃくちゃ高いんですよ。
高そうね。そう、今チョコレートそれでなくても高いもんね。
多分普通の板チョコの 5,6 倍ぐらい値段がするんですけど、かといってチョコバナナって普通多分今300円とか祭りだと。
そうね、そうだよね。
それがさ 5,6 倍だとさ買わない、
食べないよね。
食べないでしょ。だから350円にして
頑張ったね。
いや、もうトントンですね、チョコバナナに関しては。
あ、そっか。
正直なんで、アレルギーのない大人、そのお酒を飲む要員もたくさん来てほしくて。
そっかそっかそっか。
そう、
そっちで少しでもお金回るようにね。
そう今んとこ大赤字なんで私が。
そっか、
はい、なんでクラファンもやらせていただいてて、はい、ちょっとでも、うん、ね、なんだろう、私もアレルギーと関係のない生活をしてましたけど、うんうん、
はい、
ちょっとでもね、あ、そういう子たちの笑顔を見たいなとか、うん、共感してくれる方がいたら、うん、ぜひクラファンお願いしたいなと思ってます。
わかりました。クラファンはどこでどう見たら出ますか？は
い、アクトナウさんっていうクラファンの会社でページ作っていただいたので、うん、てかね、なんかこの間検索してびっくりしたんですけど、はい、ネットの検索で、うん、アレルギーイベント、うん、北海道とか、
うん、
北海道アレルギーイベントで、うん、一発目私の記事出たんですよ。
なんとすごいじゃない。北海道アレルギーイベントやったらすぐ出ちゃうってことね。
アクトナウさんのページが
出た、一発で出ました。アクトナウ、
あとなんか100日動画も多分出てくると思う。
はいはい、すごいじゃないですか。
そう、多分ですけど、うん、調べた限り北海道初です。
すごいわ、はい、これは皆さんテレビ関係者の皆様待ってますよ。
そうなんですよ、
もう初かもしれない、まあ、おそらく初であろう、うん、
はい、
まあ、小樽ではまず大体 初だもんね。
もちろん
ね、素晴らしい。いや、実は、
はい、
山田さん、小樽のビーガンスイーツ店プチバレル、プティバレル、
はい、
うん、やってらっしゃいまして、
はい、
で私は実はお店に直接行ったことはないんですけど、うん、小樽部さんでケーキ食べようと思うと、うんうん、山田さんのケーキ食べれるじゃないですか、
はい、
でついこの間も娘と、夏休み中の娘、うん、どこにも連れてってないから、中学生のうちの娘ね連れてって、私は仕事の話もあって小樽部さんに行ったんだけど、娘がやれ喉乾いたから何飲む、あ、お腹空いたから何食べるって言って、
はい、
ホットサンドも食べ、さらにケーキも食べっていう中で、はい、ケーキチーズケーキだったんですよ、
はい、
豆腐のチーズケーキね、はい、で小樽部の美咲さんが、でもこれチーズ使ってないんだよって言われて、うんうんうん、で娘がみたいな。で私も一口食べさせてもらったけど、はい、みたいな。
いいリアクション、ありがとうございます。
確かに豆腐は豆腐な感じも言われてみればするけど、うん、やっぱ色ななんか工夫がされてるから、
は
ちゃんとチーズケーキ感もあるし。
そうなんですよ。
いやだから山田さんアイディアマンだよね。
いや全然
すごいと思う。
努力です、努力
いや努力分だからすごいですよ。
もうねセンスはね本当にあのパティシエの学校行ったことがないので、センスがないって自分では思ってるから、いっぱいいろんな人のケーキ見たりして、なんとか3年、この間3周年迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。
それもねセンスですよ。努力できるのもだって好きだからこそ続けてこれる。だって私ね勝手にね、あれそういえば娘さんがアレルギーだったのかな、だからお母さんであるともみさんがこういうお店をやってるのかなと思ったけど、はい、娘ちゃんも別に自分もアレルギーでも何でもないのにやって、はいはい、しかもそれをこうやっていろんな人のためにねみんなが楽しくできるようにって続けてる、うんうんうん、しかもその行動力いや本当ね、店やるだけでもすごいのにイベントやるって本当大変だと思うので、尊敬します。私
ありがとうございます。なんか気持ちくなってきたな。
気持ちくなってきたいや本当尊敬ですよ。だってすごいもん。
いやそうですね、あの、まあ、このイベント、あのマダ会でもちょっと話させてもらったんですけど、うんうん、私自身アレルギー、食べ物のアレルギーはないんですけど、うんうん、小さい頃から物心ついた時から喘息、アトピー、鼻炎、まあ、体がもうがっつり弱くて、それで大人になってからはもう結構本当入退院繰り返したら病気してて、それであの食事を見直そうって思ったのがきっかけで、結構体質を改善したんですよ、食べるもので。それでまあ食べるものの大切さとかそういうことを勉強してる時にアレルギーの子たちとか親御さんに出会い、あ、本当それこそ最初の冒頭で話しましたけど、気づかなかったこと、
いや本当そうですよね。
そう、そこに気づいてしまったのが、コロナの時、コロナが日本に6年前ぐらいですかね、その時にはってなって、あ、そういえば小樽でこの子たちが食べれるケーキってケーキ屋さんってあるんだろうかと思ったのがきっかけでお店も始めてるので、まあ、自分も弱き立場って言ったら申し訳ないんですけど、いろいろ抱えてて、あの修学旅行とかも私大学病院運ばれてるんですよ
そうなんだ、
はい、なんでその食べ物は大丈夫だったけど、そういう苦労があったので、なんかその寂しい思いしてる人に寄り添いたいなみたいな気持ちが、多分ちょっと人より強くなったのかなとは思います。
いや素晴らしい。でもそういう自分の経験というか思いをね、まあ、そこで終わらせちゃう人だっていなくもないであろうに、それを生かして気持ちが分かるからこそ、誰かのためにみんなのためにということでお店やったり今回もイベントやるってことで本当に素晴らしいと思います。なのであのさっきもね、あの山田さん言いましたけど、はい、本当メニュー見たらどうやって作ってんだろうって逆にこう興味あるというかねあるし、私もねチーズケーキしか食べたことないけど、本当普通に美味しいので、はい、みんないろんな人に、同じように楽しんでいただいて、
はい、
こういう料理もあるし美味しいねっていうのを普通にこう味わってほしい、
そうですね、
ですよね、
はい、
そして大人はたくさん飲んでいただいて
飲んでいただいてあと他にもいろいろ企画がありまして、
はいはい、どんな企画がありますか。
これまだ喋ってて大丈夫です。
全然大丈夫ですよ、はい、
ステージ企画っていうのがありまして、はい、よさこい、合唱、ゴスペル、ダンス、あとは私も出た名前はまだまだない会議の出張版で、子どもたちに夢を語ってもらったりする時間があったり、あとはエバーゾーンのひろきさん、アイドルの方が来てくれて歌ってくれたり、あとタヒチアンダンス、アカペラ、兄弟のアカペラサークルが来てくれたりしたり、はいはい、ずっと12時から20時まであるイベントなんですけど、隙間なくステージ 企画を詰め込みました。
本当だ、
はい、
すごい。12時のね山田さんの開会の挨拶からあとはもうずっと、はい、
そう
歌ありダンスありパフォーマンスありと、
はいは
い、すごいですね。
なんかいつ来ても楽しいし、うん、長くいても楽しめるし、うんっていうのを目指しました。
は
あ、はい、
あとなんか健康増進ブースもあるの。
はい、サンモール一番街内にある三つの薬局さんとコラボしまして、うん、はい、あの5店舗ですね、うん、三つの薬局さんの方で出店してくださいます、
うん、はい。この中にもなんかマダカイで関係してたような、
うんうん、
巻き爪足毛あってマダカイに出てた、
あ、そうですそうです、
ねえ、
はい、
ことですもんね、
はい、
へえ、そうですか。同じねサンモール一番街にありますから三つの薬局の中でも健康増進ブースもあるし、
はい、
販売ブースもある。
はい、販売ブースは、うん、あの先ほど話したチョコバナナとかは、うん、あの私のお店監修で運営の屋台として出すんですけど、うん、それ以外にも、うん、あのキッチンカーと販売ブースは各自ちょっとなんだろう8大アレルゲンのうちの、うん、例えば卵と乳製品を除去してるハンバーガー屋さんとか、あの小麦は使わないで米粉のチュロスとか、
ま
あ、それぞれちょっとアレルギー対応してくださる食べ物屋さんとか、うん、射的、くじ引き、あと美容も絡んでるので、
うん、
耳つぼ、
あ
と、
へ
ー、なんかそう、あと手のマッサージとか、うん、リラクゼーションもあったり、うんうん、コーヒー、それこそおたるぶさん、
うん、
あと丸石サイクルさんのかき氷だったり、
う
ん、
はい、
あとワークショップ、
うん、
ワークショップもたくさん出てくれますし、あとトランポリン、
トランポリンも来るの？
そう、
すごいですね。
もう詰め込みまくった。
いやでもそしたらほらちっちゃい子から大人まで、うん、それこそお母さんとかね、うん、アレルギー持ってるお子さんのお母さんってきっとねとっても大変だと思うの。
とっても大変だと思います、
ね、給食食べられなくて、うん、そのね、はい、代わりのものを弁当毎日持たせるとか、うん、でもそうお母さんがさ耳つぼをやったり、うん、手のマッサージしてもらったら、うん、ちょっとだけでもね
そう
あのリラックスできる。その横で子供は普段食べれないチョコバナナ食べてるとか、うん、また泣いちゃいますね。
そうなんです、私、うん、絶対当日ずっと泣いてる気がします
ずっと泣いてる
ずっと泣いてる自信ある、
うん、もう首からほらなんかティッシュとか下げとけば
そうですね、そうですね
そうですか。いや本当にでも楽しく遊ぶこともできて、うん、食べることもできて見たりすることもできて、
う
ん、健康のことも知ったり、ね、たできるということで、もうまさに詰め込みましたね。
詰め込みました。もう本当に皆さんがあの温かく私のこの考えに、
うん、
あの賛同してくださって、うんうん、あの運営も結局私なんかの団体に所属してるわけでもなく、うん、観光協会とかに入ってるわけでもなく、うんうん、一個人なので、うん、運営が組織を作るにあたって、うん、もう友達、
うんうん、もう知り合いに声かけたみたいなね。
そうそうそう、うん、もう私の友達で集めましたみたいな、うん、あの団体なので、うん、本当素人さんが多いんですよ、
うんうん、
で、あの中でもやったことあるプロの方、うん、今までいろんなイベントやってた方に聞きながら、うん、素人が教わりながら、うん、なんとかここまで来れたイベントです。
いや素晴らしいですよ本当に。あの、ね、今までやってたイベントをさ、はい、2回目3回目やるっていうのも大変かもしれないけど、うんうん、何今までやったことないことを初めてやる時のまたその大変さっていうのはまた格別に大変だと思うので、
はい、
でもねこれできっと喜んでくれる人たくさんいるでしょ
う、うん、
楽しみですね、
はい、
それを見て山田さんが泣きみたいなね感動し、あそしてそれで苦労報われてまた来年もやるぞみたいな感じが思い浮かびますけれども、
はい、
そうですか、わかりました。では改めて、
はい、
もう一度日時、
はい、
場所などを教えてください、
8月17日、うん、日曜日12時から夜の8時まで、うん、小樽サンモール一番街で やります。
はい、もうじゃあこの日、この昼から夜にかけてサンモールに行けば何かしらのステージもやってるし、はい、美味しいものもいろいろあるし、楽しいこともいっぱいあるということで、はいはい、たくさんの方に来ていただきたいと思います。はい、やっぱりね、アレルギーとか、まあ、ビーガンの方とか、うん、もしくは、うんうんうん、その今ねハラールの、うん、で外国人の方もたくさんいらっしゃるから、
あ、ハラール対応の肉まんのキッチンカー来ます、
うん、ねえ、はい、そういうのもすごく今、はい、なんでしょう、ニーズがあるから、はい、外国のお客様も最近小樽たくさんいらっしゃってるし、うん、なんかちょっとカオスになってそうなイメージあるね、
うんうんうん、小樽が魅力的な街になるには、うん、私今ここの分野が必要なのかなって思ったのもあり、うんうん、今回企画したので、はい、よりたくさんの小樽以外の方にも足運んでいただけるために SNS をちょっと頑張ってるんですよね。
わかりました、
はい、あと一個言い忘れたんですけど、
どうぞどうぞ、う
ん、小樽スペースカタカナでサンフェスって打ってもらえると、うんうん、私のそのインスタグラムが、サンフェスの公式インスタグラムが出るんですけど、はい、うん、そこで先ほどどうやってタコライスとかクレープとか作るのっておっしゃってたんですけど、全部中身公開してます。
お、そうなんだ。
はい、3日前ぐらいに全メニューの全成分表を公開したんですよ、うん、
すごいですね。
それすごい再生回数回ってて、
お、
多分そんなことするイベントないと。
そうですね、普通は成分表なんて、ね、出さないもんね。
出さない、うん、当日もちろん屋台には貼りますが、うん、事前にね、自分の子供のアレルギーに合わせて、うん、あ、じゃあこれとこれとこれは食べれるわとか、うん、事前にチェックしてもらえるように、うん、公開してますので、うん、アレルギーない人もどうやって作るんだろうなとか、うん、興味ありましたら見ていただければ、うん、全て出してますので。
わかりました、はいはい、基本的にチラシの、はい、そのデータは、
はい、
FM 小樽の、はい、Facebook ページ、あと今日この後ホームページの方にも掲載されますので、
はい、
そのチラシを見ると、いろいろまずタイムテーブルとかも載ってますし、その時にインスタグラムのページのリンクも貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、またアクトナウさんのリンクも貼っておきますので、
はい、
いけないけど、うん、少しでもお金だけでも何か応援したいっていうね、ありがたい、
はい、
そういう支援の形も大募集してますので、
はい
ね、
1000円から、
うん、
できますので、はい、お願いいたします。
ぜひお願いしたいと思います。楽しみですね、当日ね、
はい、うん、なんかもう大変だなっていうのを通り越して、
うん、
まあ、もうやるしかない、楽しむしかないっていう気持ちに変わってきてま す,、う
んです、はい、イベントって本当不思議なもんで、ね、始まってしまったあっという間に終わるのよ。
あ,、
ね、あれもう8時みたいな、はい、あ、終わったみたいな感じに。
そうですね、ちょっと長いんじゃないっていう声が最初企画段階であったんですよ、うん、出店者さんも8時までみたいな、うんうん、でも皆さんお祭りって10時まであるじゃないですか、
うん、そうだよね。
で、私はそのアレルギーのある子たちに夜店、うん、
はいはい、
夜のお祭りの感じも味わわせてあげたいので、うん、ちょっとね、出店者さんたちには最初結構無理を言いました、
うんうんうん、
無理を言ってなんとか8時までお願いしますっていうことで、うん、この時間設定になってますので、
うん、
本当に夜お酒飲みに来ていただきたい。
そうですよね。うん、はい、分かりました。お酒とかの出店とかは、
はい、
ともみさんがやってるところでお酒飲めるってこと？
そうです、そうです。運営の屋台のみでアルコールを販売しますので、
うんうんうん、
それもインスタにメニュー公開してます。
わかりました。そこはじゃあもう普通に飲みに来てくださいと、はい、
そう、普通にビール、レモンサワー、ウイスキー、
はい、私みたいに昼飲みが好きな人もいいってことね。
そう、
昼から飲んでてもいいってことね。
ぜひ昼から飲んじゃってください。
なんか、まあ、変な話ね、その、はい、いや、なんでしょう、こう寄付とかは、
うん、
クラファンとかはちょっとそこまではって思う人でも、
うん、
飲んで応援できるのかね。
もちろん
最高じゃない。
飲んで応援してください、
ね、
はい、
いや、この一杯で少しでも運営の人助かるなら飲むわってね、うん、なりますし、ぜひ飲んで食べて楽しみながらお祭り盛り上げていただければと思います、
はい。
小樽サンフェス、いやーもう楽しみですけれども、はい、最後にじゃあ山田さん、何かリスナーさんに最後一言 PR とありましたらお願いします。
はい、まあ、結構もりもりで喋らせていただいたんですけど、あのそうですね、あの冒頭にも言いましたけども、うん、あのみんなが一緒にっていうのを、うん、私も自分のお店を始めた時のテーマでもあります、うん、あのアレルギーってないから関係ないって思う、うん、なんかアレルギーって身近にないとやっぱ考える時間っていうのがやっぱりないとは思うんですよ、私もそうだったので、うんうん、だけどちょっとでもこのイベントをきっかけにそういう子たちもいるんだよって、うん、その大人になってから発症する方も増えてるので、うん、そういう一定数そういう子たちそういう人たちもいるんだよっていうことをちょっとでも知ってもらえるきっかけになれればなと思ってますので、うんうん、まず足を運んでいただいてどんなことやってんのかなって、はい、あの通るだけでもいいので、うんうんうん、サンモールに来ていただければなと思います。
はい、わかりました。あの、はい、実は今日朝一メッセージいただいてまして、はい、全然別件のメッセージだったんですけど、ラジオネーム風船さんっていう方から、はい、17日日曜日の12時から20時までサンモールでサンフェスが開催されます、おたるぶさんも出展するので行ってみようと思います。確か北一ガラスの吹子さんも歌われるのではなかったかね、あのステージでね、はい、ゴスペルやりますけれども、はい、楽しいイベントになりそうなのでお時間のある方行ってみてください。暑さ対策忘れずにということで、うん、リスナーさんから もうメッセージもいただいてましたので、
はい、ね、ありがとうございます。
多くの小樽市民、またあの市外の方、小樽近郊の方、そして観光客の方、うん、ぜひ立ち寄っていただければと思います。はい、はい、というわけで山田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また会の時よりだいぶ喋れたから少し、
はい、いやもう満足です。
満足しました、はい、もうあとはじゃあ駆け抜けるのみだね。
そうですね、
日曜日
たくさんの方に来てもらえるのを祈ってます、
うん、はい、わかりました、はい、あのサンフェスってことで太陽のマークがね、はい、あのついてるチラシが可愛いチラシあります、はい、あの FM おたるにも若干ブースを置かせていただきますので、チラシ欲しいわという方はあの FM おたるに来ていただいてもいいし、結構いろんなところにも置いてる感じですかね。
そうですね、うん、
あとポスター貼ったりとか、はい、ね、されてると思います。太陽のマーク見かけたらはっということで見ていただければと思います、うん、はい、というわけで今日は山田智美さんに小樽サンフェスについてお話しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。